御子石新聞が出ておりますけれども、御子石新聞の論説にですね、今回は私が順番で書いております。それで、長崎殉教聖会のことを書いておきましたので、ぜひ後で読んでおいてほしいと思います。長崎殉教記念聖会のことに書いておきました。それとあと、熊本でこの前持たれた、御霊の特訓のことも記事が出てますので、ぜひ見ていてほしいと思います。あと、白馬ギャンブルのこともね、ちょっと出ておりますので、裏側にも出ておりますけれども、ご覧になっててほしいというふうに思います。はい、それでですね、先ほども少しお話ししましたけれども、実は、木曜日の日に、ちょうど水曜日が今週は、満月の徹夜があったんですけれども、その明け方ですね、私は装填をしてたんですけど、そしたら、メールが入ってまいりました。それ何かったら、シーバ牧師からだったんですね。弟の、道春さん、道春さんがですね、熊岡出血で緊急入院をいたしましたと、ぜひ祈ってほしいということで、すぐみんなに回したんですけれども、で最初は2時に手術になると、で私 もう今行ってる途中だってことだったんですね。ところが、後で聞いたら、手術は延期になったと、3時半になったと、3時半になったらまたダメになったと、つまり血管が破裂してしまってたので手術できなくて、緊急手術できなかったんですね。で後で来ましたら、月曜日のですね、木曜日は、すみません、ちょっと間違えました。月曜日に電話が入ってきたんですね、最初ね。で、月曜日の日に朝入ってきたんです、すみません。で、月曜日の17日の夜中の午前2時に、道春さんが、頭が痛いって言っちゃったんで、ほとんど今まで病気をしたことなかった方なんですね。で、頭が痛いって言って、それで、頭が痛いと言い出して、それで救急車で運ばれて、下関の中央病院に行ったわけですね。で、メールが来たわけですね、その朝ですね。で、みんないましたんですけれども、で手術しようと思ったけども、血管が破れてしまっててダメで、で、芝生が行って手を握ったとき最初ですね、少し意識があって、握り返してきたそうですけれども、その後はもう意識がなくなったんですね。で、手術する予定がもうできなくて、血管がもう破れてしまっててですね、なんかこの奥のところですごくちょっと難しかったそうですね。で、そして、植物人間の状況になりました。で、牛田さんはもう、あとは振動が止まるのを待つしかないという状況だったそうですね。ところが、みんなで祈りの歌を回したんですね。で、私はすぐ飛んで行ってあげたかったんですけど、ちょっと全部予定が入っておりまして、で、ちょっと北部の方じゃなくてですね、結構月曜日の夜だけは北九州だったんですけれども、ちょっとこっちの方だったんですね、回るのはですね、全部ですね。それで、南の方だったんですね。宮崎とかですね。そういうこともありましてですね。行けなかったんで、ちょっと福岡に電話しまして、小須田牧師に行ってあげてほしいと思ったんですね。で、小須田牧師は火曜日に行ってくださって、で、下関の松尾牧師も月曜日に行き、火曜日に行かれたんですね。で、月曜日に下関の松尾牧師が行った時は、奥様とかがみんなものすごく反発だったそうなんですね。ところが火曜日に、小須田牧師が行かれて、祈って、で、ちょうど小須田牧師が帰る時に、松尾牧師が来られたんですけど、その時に奥様が全く変わってたんですね。ぜひ乗ってほしいって。で、実はその時ですね、50まで落ちたんです、血圧がね、50まで。それが、みんなでネットワークで祈って、小瀬牧師が行かれた直後に、120まで上がったんですね。それでお医者さんがびっくりされてね、こういうことはないって言われたんですね。で、はっきり目の前で血圧が上がりまして、ちゃんとですね。これで、みんな大喜びをして、ですぐメールが来ましたので、みんなに回しまして、で、みんなも喜んで、奇跡を信じて祈ってたんですね。ところがですね、木曜日の朝、午前1時40分に残念ながら、召されたわけですね。で、その後も、やはり蘇りを真剣に求めました。で、37歳なんですね。シーバー牧師も若いですけども、37歳、5歳年下と言っておりました。で、10歳の女の子、リオンちゃんって言うんですね。今度、5年生になる子。で、6歳の男の子、ネオ君って言うんですね。ユニークな名前ですけども、今度小学校に入る子です。がいらっしゃるんですね。で、奥様はちょっと耳が悪くてですね、ちょっとハンディを持ってらっしゃるんですね。聞こえにくいんですね。で、弟さんは大分なんですけども、下関の奥様の方に、婿入りして、名字はシーバーでしょうけど、ね、奥さんの方の家族たちと一緒に住んであげてるかなんかですごく奥さんのお父さんがものすごくなんか気に入ってたみたいで一番なんかショックを受けてらっしゃいましたね見た時ね。で、祈ったんですね、お見返りを。そしたらですね、芝牧師が伝屋式の時におっしゃったんですけども、 こう一応息を、ね、一旦止まって、呼吸が止まって、一旦流せに戻ってきて、また行くんですけども、戻ってくるときにずっとね、威厳で祈りながらね、神様に生き返らせてください、戻してくださいって奇跡を期待して祈ってたわけですね。そしたら、佐賀あたりでね、その、お兄ちゃん、天国行くからって、僕、俺天国行くからっていう、なんか、声って言うんでしょうかね。言ってました。信じる人、信じて信じない皆さんの字ですけど、自分の中にはなんかはっきりなんかそういう声が聞こえたんですって。で、でもそれを受け入れなくて、でもなんかはっきりそういうので、前様にね、戻してくださいって言いながら、でも、その、なんかそんな感じがしたじゃなくて、はっきりなんか自分の中でははっきりしたものを聞いたんですって。で、実はお父さんは12年前にイエス様を信じています。で、実はシーバ牧師より先に死んでます。シーバ牧師は12年前、放蕩しておりました。放蕩してたんですね。その時に奥様が、その弟の道原さん、みっちゃんって言ったらしいけど、みっちゃんにその、今夫はね、放蕩してるけど、必ず帰ってきて、イエス様を信じるよって。そして必ず牧師になるってことを言ったんですって。そして、ね、言ったそうですね、天国はあるんだよって言ったら、信じるかって信じるって言って、天国行きたいかって行きたいって言ったんですって。それで、でも天国には罪があったらいけないんだよって、みんな罪があるんだよって、その罪を主様が身代わりに引き受けてくれて、十字架で死んでくれたんだよっていう、まあ、福音を話したわけですね。本当に。そして、この主様を信じると天国に行けるんだ。で、主様しかないんだよって話をしたら、すごく素直に信じたそうですね。で、信じるって聞いたら、信じるって言ったんですって。ちょうどその時まだ結婚してなかったんですけど、弟さんは、奥さんのその、奥さんは真由美さんとおっしゃるんですけども、奥さんと一緒にいて、奥さんはちょっと聞こえにくいので、ま、彼がそれを聞いて、私信じるって言って、で天国行きたいって言って、じゃあ今祈るって言ったら祈るって言ってですね、でそのフィアンセの人にね、まゆみさんにね、まゆみもその俺と一緒のところに行きたいだろうって言ってね、今度は自分が話してですね、まず俺が信じるからお前も一緒に祈れとか言ってですね、まずシーバ夫人について自分がはっきり声を出して、なんか本当に真剣にはっきり言われたんですって。でその後奥さんのところのフィアンセですけどね、まだね、その時はね、こう耳元で大きい声で言って、奥さんにもちゃんと声を出して祈ってもらって信じたんですって。でその後残念ながら教会が近くになかった行かなかったんですね。ところが7年前今度はもうシーバ牧師が悔い改めて牧師になってました。それで夏休み一緒に集まった時にその弟となんかその神様の話いっぱいしてですね、そしてもう自分は信じてるって言うからね、そしたらお前神様が信じてる、神様だけかけなきゃって言って、偶像は良くないとか言ってね、お守りとか占いとか偶像は良くないんだってこと言ったら、素直ですね、分かったお兄ちゃんって言ってですね、その自分の持ってた偶像類を全部持ってですね、次の日曜日下関教会に来てですね、全部それを処分してくれって言ったそうですね。すごくなんていうかストレートっていうか純粋ですね。で、ただちょっといろんな事情があってその後教会繋がらなかったんで、それが残念でしたけども、まあ、そういうことだったんです。で去年の夏、やはりみんなで集まって、どういうわけか、もうお父さんは召されてるかいらっしゃらないんですけども、お母さんはまだ健在なんですね。お母さんもイエス様を信じてらっしゃるんですけども、兄弟で集まった時に、シーバ牧師、妹さん、そして一番末っ子が道春さんだったんですね。三人兄弟なんですね。で、その三人で集まった時に、どういうわけか、もしお母さんにもしものことがあったらって話になったんですよ。なんかじゃないけど。そしたら弟さんの道春さんが、えらく一生懸命ですね、葬儀は絶対キリスト教式でしようって。で、兄ちゃん、牧師なんだから、任せたぞって、ちゃんとやってくれよとか言って、なぜか知らないけど、お母さんにもしものことがあったらって話になって、なんか偉くその話を真剣に、結構時間かけていろいろして、そして、キリスト教師でするってことにも決めて、で、シーバ牧師がやってくれって、特に弟さんが偉く熱心に言われたんですって。で、そういう話をしてたのに、今回こういうことになってですね、なんかって話をされていました。で、今回、最初はですね、奥様と奥様の特にお父さんがですね、キリスト教式の葬儀にまあ反対だったけど、教会に行ってなかったからですね、本当に信じてらっしゃったんだけど、反対だったんですね。ところが、そしてシーバ牧師がですね、じゃあ仏式でやられるなら仕方がないですけども、自分は牧師だから葬儀には出れません。その前に、キリスト教式でこっちにさせてもらっていいですかって言ったら、それはいいって言ってたんですって。ところが、みんなでネットワークで祈って、その牧師が、松尾牧師が行ったり、小佐牧師が行かれてですね、で最後、本当に召された時にですね、木曜日の朝にですね、最初はもう、向こうはその助からないと思ってたんで、葬儀の話をしてたらしいんですけど、シーバ牧師は葬儀の話したくなかったんですね。本当に奇跡が起こる、あるいは生き返ると思って、絶対にしたかったんですけど、本当に召された時にですね、葬儀の話になって、キリスト教式でもう一遍させてほしいって言ったらですね、 お父さんと奥さんがコロッと変わってですね、キリスト消費してしましょうってことになったんですって。それで電話がかかってきたんですね、木曜日の朝私にですね。実は早朝午前1時40分に召されましたと。で、キリスト教式でできることになりましたってことで、お願いしますってこと言われたんですね。で、私は話は聞いたんですけど、その、道原さんとは一面識もなかったんですね、生前ですね。だから、その、死去するのは喜んでできるんですけども、その、どうしようかなって一瞬思ったんですけれども、祈ったらね、行ってあげなさいっていうか、行きなさいってことだったので、まあ、行ってまいりました。で、電話式と告別式を、まあ、やってまいりました。でやっぱり一番最初によみがえりによってですね、告別式の日の蒼天の御言葉を覚えてらっしゃいます皆さん。眠っている者よ目を覚ませ、死者の中からよみがえれっていう言葉だったんですよ。私ね、これは祈らないといけないと思ったんですね。でも葬儀でしょ、ほとんどのんぐりしたんですね。岡田牧師夫妻とそれが来てくださって、それから小須田牧師と私と松尾牧師がいたんですね。であとは芝牧師と夫妻ですね。まあ、それと、まあ、芝牧師のお子さんたちがいましたけど、それでね、どこで祈るかと思ったんですけどね、なかなか祈れなかったんですけど、一番最後、お別れの時にお花を入れてね、お父さんに聞いたんですね、その一番ショックだったその奥さんのお父さんに、もう一回祈っていいですかって、やっぱり諦めないからもう一遍祈らせてくださいって言ったんですね。説教の中で言ったんですね、よみがえりを何度も祈りましたって。じゃあ、ぜひ祈ってくださいって言ってくださったんです。だからもう今度はね、もう最後ね、手を入れてね、祈ったんですね。本当に帰ってくるようにってね。そしたら岡田牧師と松尾牧師がありましたから、あれとかって言うんですよね。もうね、それで、ね、真剣になりましたけど、本当に起きそうだったんですよ。なんか本当に起きそうな感じだったんですよね。なんか全然その死んだって雰囲気がないですよね。そういう感じじゃない、なんかこう本当になんか起きそうな雰囲気だったんですよね。でも起きてはくれませんでした。でもそれで、まあ、最後にみんなで言ったら、その時そのお父さんがですね、奥様が最後にその感動しましたよね。髪の毛が長かったんですけど、髪の毛を取ってですね、最後にもう本当にね、ご主人にキスをされたんです。それがなんかこうすごくなんか爽やかっていうか、なんかすっごい感動したですよね。そしてお父さんがですね、その奥さんのお父さんね、がそのお孫さんたちがやっぱり最後、特に6歳の子が最初分かってなかったんですけど、最後やっと分かったんでしょうね、泣き始めたんですね。そしたらお父さんがね、まあ、私は説教で何回も言ったんですけど、ね、死んだんじゃないんだよって、天国で生きてるんだよ、また会えるんだから、ね、泣かないで喜んで送ってあげようよって言って、お父さんが言ったんですよ。すっごく感動したんですね。そしてお父さんがそう言って、お二人のお孫さんを抱きしめながらこうね、最後蓋を閉めて、まあ、出棺したんですね。ちょっと私はその後島原の生活がありまして、火葬場までは行けなかったんです。で今回祈ったら、火葬場はもう松尾牧師が行ってくださってるから任せなさいっていう感じだったんで、下関の牧師なので松尾牧師に任せたんですね。やっぱり主の言われることに従うといいですね。松尾牧師は下関に牧師して、ちょうどその友人の方がおられて、その方が、まあ、いわゆる長寿ですね。私は思い、個人の思い出とか証しというふうに言いますけど、証しを芝牧師がされて、で、まあ、長寿みたいな思い出の話をそのお友達が、小学校3年からずっとお友達だった子が、結婚してからも一緒にもう家族ぐるみで翌夏とかキャンプに一緒に行ってた方がいて、その方がお話をされて、もうボロボロ泣いてましたよね。で、その人がですね、やっぱり火葬場まで行って最後までおられたみたいです。骨を拾うまでね。で松尾牧師も行かれて、そこでその、まあ、告別式の時にもちゃんと招きをしたので、みんなそこで祈ったんですけど、なんか向こうからいろいろ聞いてこられて、天国のことかなりいろいろ突っ込んで話ができたみたいで、なんかガラッて変わって帰られたそうです。でアドレスも教えてもらって、マリ交換も始めたみたい で、その一番親友だった方が、そのただ告別式で本当にそこで救われたみたいですね。はっきり明確に頑張ってんで祈ってなろうと思いますね。それとお父さんとそのお嫁さんがですね、そこは実はすごく田舎なんです。下関の田舎の方なんです。そこの葬儀場は始まって以来初めてキリスト教式なんです。一回もキリスト教式したことがない。でその地域に小さな教会一つあって、その教会でキリスト教式の葬儀があったかもしれないと言ってました。でもその地域でキリスト教式の葬儀って聞いたことがなくて、その葬儀場ではキリスト教式の葬儀をしたことが一回もない今まで。だから我々が初めての葬儀だったんですね。やっぱりそういう地域なので、お父さんとその奥様、初七日とか四十九日ってでしょ、仏教では。そのことを偉く気にされたんですね。でどうしたらいいんだって言ってたんですね。でじゃあ、まあ、仕方ないから坊さんに向かったらね、お父さんが言われたんですね。もう今更坊さんなんか呼ぶ必要はない。牧師を呼んだらいいということになってですね。でちょっと松尾牧師がいたんで、その話をいろいろされて、いばらしいですね。7日目に、 四十九日だからちょうど 7×7 ですよ。7日目と 7×7 の日に、ね、あの松尾牧師がそのお家に行って家庭礼拝をすることになりました。これから思ったんですね。そうなるかと四十九日は否定しないで、その時には家庭礼拝をしないと良くないですねっていう、そういった方がいいなって思ったんですけど、だからすごいですね、そのね、その道原さんのそのお家でですね、あの残された家族とともにみんなでその7日目に家庭礼拝をする。松尾牧師が行かれて、下関の牧師が行かれて、そして四十九日の時にも行って家庭礼拝することも決まったんです。だから彼が行ってよかったんです、やっぱりね、こういろいろ話ができて、本当に神様はなんかしておられる。だからその地域でそういう家庭礼拝がされたり、キリスト教式も初めだったけど家庭礼拝ができるようになったのは画期的なことですね。で、あの柴牧師がブログに書いていましたけども、一つの麦となって、賛美隊、神明隊のところに書いてましたけども、一つの麦になって、まあ、彼は召されたんだというふうに思います。で、正直にやはりあの若くてですね、よく分かりません、正直に。でも神様は祭殿しかなさらないので、きっと何かそこに私の理解を超える何かがあるんだと思います、ね。で、あの今晩柴牧師が来られて証しをしてくださいますので、もしよかったら時間のある方は来て、あの聞いてあげてほしいと思いますし、また励ましてあげてほしいというふうに思います。で、実はあの下上たちのですね、メンバーの家族が天に召されていってるんですね。あの最近河村さんもメンバーに入ってくれましたので、河村さんのお母さんも天に帰られましたし、タックも天に帰りましたし、今度は柴牧師の弟が天に帰りまして、あの5歳下ですごい可愛かったみたいですね。で、仕事するようになってから小遣いやったりして、なんかすごくで、兄ちゃん兄ちゃんって慕ってくれたみたいで、だからこうずっと元気にしてましたけど、最後もう本当になんかもうこらえきれずに泣いておられましたけれども、まあ、あの間違いなく天であるんですけれども、特別な神様は私の理解を超える何かがあるのではないかと今思っています。ぜひ皆さんですね、あの覚えて、あのこれから残された家族のためにもお祈りしていただければと思います。で、あの伝道師と告別してほとんどの人がイエス様を信じました。きちっと声出してですね、だからそれ自体はあの素晴らしい神様の恵みだったと思っております。それとですね、もう一つだけですね、この前3、4、5と断食成果をして、その時神様が導いた祈りがあったんですね。覚えていらっしゃいますか。働きと送られてくるようにって祈りを祈りなさいと言って祈ったんですね。そしたらですね、今回、熊本で集会を出して、南阿蘇、これはまだ教会っていうか集会なんですね、ね、で熊本からやってる集会なんですね。だからそこなんですけど、それ6年、まあ、なんでもうね、6年やってるんですけど、6年やって誰も来なかったんですね。ところが今回熊本教会にそのことを祈った次の週に、高千穂から、高千穂って宮城県なんですけど、すごく霊的な強い山があるところなんですけど、かつて霊の高いところなんですけど、高千穂から不思議な形で一人の人がやってきたんです。その人は進学校2つ出てて、高千穂で自分でずっと23年間伝道している女性の方なんです。で、開拓した教会でいつも手伝いをしながら、そういう人だったんです。その人がやってきたんですね。そして、あの御声に聞き従って本、うんと昔になんかもらったみたいですね。うんと昔に。そして、なんかその帰った人の関係の教会だということで来られたみたいですね。そして、すごく話があって、で、今度南阿蘇でも集会があるって言ったら、あ、ぜひ行きたいということで、その人が来たっていうよりも、その人も来たんですけども、二人に声をかけてですね、一人は来れなかったんですけど、その南阿蘇の、まさに阿蘇の駅前の人がですね、来られたんですね。もう70代の女性なんですけど、来られました。だから、あの6年目にしてついに阿蘇から人が来た。しかも高千穂からも一緒に来て、こう聞き方なんですね。で、なんかすごい主の手が動き始めたなっていうことを思っております。なんかすごく感動しました、ね。で、それだけじゃなくて、あとですね、島原でも、金曜日に集会があったんで、その後正解行ったんですけども、何かと言いますと、一回コンサートに来たことがある、伊藤牧師の奥様の晴美さんのお姉さんがですね、癌で危なかったんですけども癒されたんですね。で、その方がコンサートに一回来られたんですけど、政界についに初めて来られました。だから島原でも新しい人がですね、今回政界、コンサート一回来てたんですけど、政界についに導かれてきたんですね。で、被災牧師も3日間の団地に来られてたんですよね。なんか神様ってのはすごい真実だなと思ってね、今回すごく嬉しく思いました。でね、まあ、そういうことがあったし、他にもいっぱい箇所あるんですけども、ちょっと時間がありませんので、失礼と思いますが、あとそれと、さっき言いましたが、千田姉妹のですね、奥様の方です。千田姉妹のお母様が、いくつか知ってる ?97 歳、ね。97歳で天寿を全うされまして、木曜日だよね。木曜日の夜、召されました。で、金曜日に、 まあ、いわゆる通夜でしょうかね、仏式だったんで、土曜日に告別式があって、内田ご夫妻は行かれました。で、今日本当は持ってきたかったんですけど、ちょっとフェリーの関係で、ね、どうしても間に合わないので夕方になるということですが、じゃあ対馬は前から示されててね、どうしても行かなきゃいけなかったけど行けなかったんで、本当はあの私も行きたかったんですけど、日曜日がかかっちゃったから行かなかったんですけど、だからあのお願いしてあります。賛美隊として立ちね、できたら二人であの本当に礼拝をしてもらいたいなと思ってます。今日の、ね、向こうでね、でなんかそこに見っころがあるんじゃないかと思いますけども、あのお母さんはクリスチャンです。だからあの奥様のお母さん、千田姉妹のお母さんはクリスチャンですので、あの天国でねあのお会いすることができると思いますので、ぜひねあの覚えておいてほしいと思います。実はですね、あの伏木さんのお父様も12月23日に召されたんですね。ちょっとあのよく知らなかったんですけど、12月23日に召されたんですね、伏木さんのお父さんも。でダビデ前田牧師のお父さん、ダビデ前田牧師のお父さんは実は兵庫県の三田市に入院してたんですけども、もう12月29日に召されてたんですね。今回のことでちょっと連絡があって分かったんですけど、ということはあのなんか神様がちょっと今天国にいろんな方を集めてらっしゃるかなっていう感じをちょっと持ちます。でなんかすごくなんか特別 なんか時が来ようとしてるんじゃないのかなと思うので、ね、ぜひ皆さんの、まあね、覚えてお祈りください、はい、それで、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は5000人の給食のところからお話をしたいというふうに思っております。よく知ってるお話だと思いますが、3つにポイントを絞ってお話をします。マルコの福音書の今日のディボーションの箇所ですね、東京アンテオキの方の6章の35節からお見せします。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていったと。まあ、イエス様が来たら群衆もやってきたわけですね。そして、イエス様は割り目を持ってその群衆たちを教えたり癒したりし始めた。そしたら時間が遅くなってしまったので、弟子たちはイエス様のところに来て言うわけですね。ここは偏僻なところなので、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買いさせてくださいと。まあ、偏僻なところっていうのはつまり店がないわけですね。だから ここでこのまま遅くなってしまったら、みんな食べ物も持ってないからお腹すかしてしまうと、ね、そしたら申し訳ない、せっかくイエス様をおっしゃってきてくれたのに、だからこの、ね、ちょっと村や部落の方に行かせて、早めにね、早めにちょっと終わらせて、おのおので行ってもらって、あの食事を買ってねもらった方がいいと思いますということで、まあ、ある意味ですごく配慮があるっていうかね、あの気を利く人だと思うんですね。弟子たちは気を利かせていったわけですよ、ね、とってもまあ、気が利いた言葉だと思います。ところがエス様は面白いこと言ったんですね。今日の一つ目のポイントですが、37節。すると彼らにこう答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいって言ったんですね。であなた方であの人たちって言ってますけど、あの人たちって5人や6人じゃないんです。男だけで5000人って書いてありますから、女子供を入れたら数万人。少なくても1万じゃいかないですね。2万人ぐらいいるでしょう。多産だからイスラエルは当時。まあ、下手したらもっと多いですよね。だからあの人たちと言ってますけど、そのすごいたくさんの人たちに、あなた方で食べ物あげなさいって言われたわけですね。まあ、弟子たちはびっくりしたわけですよね。だってそんなこと言われたって、この後ね、パンいくつあるって聞かれて5つで、魚が2匹あったんですけども、ね、そんな、つまりもう、そんなわずかなものしかないのに、お金も持ってないのに、そんなね、そんな持ってないのに、あなた方で与えなさいって言われたって、自分たちが買いに行ったって買えないって。だから思わず言ったんですね。そこで弟子たちは言ったと。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるよっていうことでしょうか。つまり、こんな無茶なこと言わないでくださいって。ね、200デナリパンを買って、200デナリ、1デナリっていうのは、当時1日の日当です。今流に言えば、1万円と考えれば200万。5000円と考えれば100万ですけど、つまり、それぐらいのお金をかけないと、この全員の分の食料は買えないってことを言ってるわけです。そんなお金はありませんです。無理ですよっていうことを言ったわけですよ。こんな無茶なこと言わないでくださいってことなんですね。さあ、ここなんですね。神様は時々ね、私たちにね、人間的に考えたら、そんな無茶なこと言わないでくださいよって。こんなできっこないじゃないですかとか、どうしてそういうことを言うんですかって、悪いって言うんじゃなくて、なんていうかな、できそうにないと思ってしまう。自分では。自分では無理だって思うようなことを言われることがあります。本当にあることがあります。で冷静に考えたら自分にはできないし、周りの人から見たって客観的にもできないと思えること。でこの時だって5つのパンと2匹の魚しかないわけですから、男だけで5000人、数万人の人たちに弟子たちで何かを食べ物をあげるなんてことはどう考えたって無茶ですよね。ですね。でも主は言われたんだ、あなた方で、何か食べるものをあげなさいって。なんで言ったんでしょう。意地悪したんでしょうかね。そういうことじゃないですよね。 もし弟子たちがイエス様から言われた言葉に関しては素直に分かりました、でもすいません、ちょっと何もないし、お金もないんですけど、どうしたらいいんですかって、イエス様がおっしゃるんだから、きっと何か方法があるんだな、できるんだなっていうところに立って、そう聞けば、イエス様が言われたでしょうね。じゃあみんな座らせて、やっぱ持ってこいと。持ち上げろ。祝福して、裂いてごらんって言って、このイエス様がした奇跡を、弟子たちがしたはずなんです。弟子たちを通してこの奇跡は起こったはずなんです。つまり、イエス様に言われた時に弟子たちが、イエス様が言うんだから、全然なできっこないんだけど、イエス様が言うんだから、きっとできるんだよなって、イエス様が言うんだから、できるはずだっていうところに立って、聞けばよかった。主はちょっと何もないし、お金もないんです、どうすればいいんですかって。あなたが言うから、なんか方法があるんですよね、どうすればいいんですかって。そしたらね、これ弟子たちを通した奇跡だった。で、皆さん、やっぱ今、賛美隊ね、ちょうど今日の御子新聞にですね、まあ、はじめくんの証が出ています。岐阜のメインボーカルのはじめくんね、私は小学校の頃知ってますけども、知った時ね、これね、出てますよね、幼い頃のことね。で、彼は命が危なかったそうですけどね、後で読んでみてください。で、中高生の時もですね、ほとんど喋ったことがないですね。森原さんが英語を教えたそうですけども、飯塚教官の時に、ね、英語を教えたんだけど、彼が喋ったことは一回も聞いたことがないって言ってました。2年間ぐらいね。それは今、綿棒からやってますけども、ね、何かやったら賛美隊でしょ？これも一番最初、ちょうど今から10年ぐらい前、実習が出ましたから、10年ぐらい前の殉教生会が、確かブリックホールだったんです。その時に、もっと前から神様が言われたんですね。死の十字架から歌集が出て、当時 CD って言葉ないからレコードが出ると言われたんですね。そして10年ぐらい前に神様が、今踏み出しなさいって言われてきたんです。でもその時に、その歌詞を作る力も、ね、そんな CD を出すの力もなかったんです。本当になかったんです。そしたらもう百も承知だから、パウル牧師が覚えてらっしゃいますか、ね、神様が言うから出します。まあ、へのへのも藤かもしれません。半分は藤かもしれませんけど出します。あれは半分もそうなっても出そうっていう。ね、でも何でもいいから出てきた曲はもう出そうっていう、まあ、そういう意識だったの。でも出てきたら一周からそこそこいいものが出てきて、今10周まで来まして、普通ね、こういう歌手ってね、続かないんです。世の中でも続かないし、教会では続きようがないんです。まずそこまで曲が出てこないから。しかし次から次へ出てきますよね、まあ、似たような曲もあるけど出てきますよね、確かにね。あと落ちた曲いっぱいあるんだから、ね、まだまだこれから出てくるでしょうね。で、新しい人たちがどんどん作り始めてるじゃないですか。見事ですよね。で、長崎教会も再びたくさん作りましょう。天国の賛美、ね、十字架の賛美、ね、どんどん作ってほしいと思います、ね、これ面白いですね。あの時にね、もう分かったの、無理だって、できないって。でも神様が言うから、神様が言うんだから、じゃあやりますって言って冒頭したら開いちゃったんです。賛美隊もそうですよ。オンラインだって今でもやるし、ご存知のように最初は画像がこうやってブトブトブトって言って一人しか聞けなくてそこから始まったわけですよね。正直言うのは最初からできた教会じゃない。いつも最初はそういう感じなの。ところが神様がおっしゃるので応答すると、今おそらくね、映像に関してはね、日本でキリスト教会の中で一番だと思います。客観的に見てアクセス数もトップです。ダントツの1位ですね。1週間で2万超えますからね、安東京はね。長崎は2000超えるって言ってたんですね。皆さん協力よろしくお願いします。そういうのを専門家の方助けてほしいと思いますけどね。で、何かというとですね、応答したからなんですよ。無理だと思って、だってオンラインの時に何て言ったらあった、できる人たちは言ったんですよね。今はまだ見頃ではないって言ったって、よくパロシア言うじゃないですか、説教で、ね、それを言った人たちは間違ってない、人間的には不可能に思えたんですよ。どう考えても技術的にも能力的にも経済的にも。でも主がおっしゃったから、秋元さんはもう その時はかなり厳しく言ったそうですね。神が言ってるから、見殺さないととんでもないって ね、できないとか能力がないってのは分かる、でも神がおっしゃってるからやるんですって言って、ここら辺は神ですけど、パル普段は優しいけどこういうところは厳しいんですね。言われたことは押すっていうことね。そしたら開いちゃったので、実は今回さっきちらっと言いましたけど、私告別式と伝言式のことを言われた時にね、正直に言いますとね、まあ安息日だったこともあるんですけども、まあ、そんなことはどうでもいいんですね。ね、シーバー牧師のお父さんの方が喜んでいくんですけど、一面式もなかったんですよ。37歳でしょ。で、聞いたら10歳と6歳の子がいたと。どういうんですか、慰めること。一面式でもあったらね、 知ってるからその話ができますけど、伝弥式は個別式でね、どういう話をしたらいいんでしょう。どうやって奥さんとかその方々を慰めるんでしょうね。もちろん間違いなく天国に行ったんです。それははっきり言えますし、本当に彼自体は最高の場所に来ました。彼のことだけ考えるなら間違いなく最高です。でもその奥様や子供たちはまだ、奥様は信じたとはいえその教会行ってないから信仰があるわけじゃないじゃないですか。生きた信仰は今、ね、そういう中でしかも仏教地域でしょ、ね、天国の話はできるけどどう話せばいいんだろうと思ったんですね。それで、まあ、最初芝牧師がされた方がいいんじゃないかなと本当に思ったんですよね。でちょっと芝牧師も言ったんだけど、芝牧師は自分はちょっとできないって言ったんですね。まあ、わかる気がします。自分はちょっと身内なのでちょっととてもできないって言ったんですね。その気持ちもわかります。だからそれで祈った時に神様があなたは行きなさいってかなりはっきり来たんです。安息日に命を救うことは良いことか悪いことかって、ちょうどその日の言葉だったんです。これは行かないといけないと思ったんですね。で正直にね、私今までこんなにメッセージがね、そのどうしようと思ったことはないんですけどね、神様にね、とにかく失礼にならないように、そして本当に聖霊様が言葉をくださいってもう祈りながらね、まあ、やったんですね。そしたらお父さんとかまともに見れないですよね。でもこう全体を見ながら説教したんですよね。そして本当にほとんどの人が伝弥式も告別式も受け入れてくれました。で後で聞いたら、芝牧師はそのお父さんがね、そのすごく告別式、伝弥式の時にまずすっごく感動してくれたんですね。キリスト教師でやってよかったって、でお話が本当によかったって、これで終わりじゃないって、必ずまた会えるんだって、本当に会えるんだってことは分かったってね。なんかそれで告別式の時もすごく良かった。そしてさっき言った初七日とその四十九日の時にね、もう坊さんなんか呼ぶな、もう牧師呼べってお父さんが言ってくれたわけですよね。ああ本当に良かったと思いますよね、言ってね。で一番親友も救われたし、ね、で何かというと、こう私言ってなかったらすごい後悔をしたと思うんですね。でも正直に言って何ができるんだろうって今回本当に思ったんです、私正直に。でも言って良かったです。本当に言ってとても良かったと思っています。私も恵みを受けましたし、すごく神様が、特に奥様ね、行った時はちょっとねあれだったんですけど、告別式の時ね、ものすごくしっかりして明るかったんです、ある意味で。もちろんね涙も流すんですけどね、その暗くないんですよね。本当にねこう悲しみを超える何か天の喜びが注がれてる感じがしたんですね。と思いましたよね。でシーバー牧師が言ってました、ものすごくね感情が現れる方なんですって、素直に正直に。でびっくりしたって、で本当に神様が手を入れてくださったんですね。で本当に良かったなと思います。で踏み出した時にね、応答した時に神が働かれたんですよ ね。神様が働かれたんですよね。賛美隊もそうですよね。で皆さん そんな私はできないなとか、あ無理だな、客観的に見ても無理だなって思うことってあるじゃないですか。でも主がおっしゃったならば、私たちはやれるなんて言わないでね、できませんけどどうしたらいいんですかって主に聞くのです。頑張ってなんとかしようなんて思わないで、神様ちょっと私はとてもできませんけど、主がおっしゃるなら分かりましたやりますけど、どうしたらいいんですかって、どうしたらいいんですかって聞くんですね。この時弟子たちが分かりました、でも5つのパンしかないけどどうするんですかって言ったら、きっとこの後イエス様がされたことを弟子たちがしたと思う。で弟子たちを通して奇跡が起こったんですよ。ああでしょうか。いやね、これから魂が救われてくる奇跡の時代が始まりますけど、神が語ってきた時にね、無理だなと思うことがあったとしてもね、そこで投げない、分かりました、でもどうしたらいいんですかって聞いてほしいというふうに思いますね。で2つ目ね、そして23節ですね。するとイエス様言われたわけです ね。そんなどうしたらいいんですか、パンはどれぐらいありますか、ね、それに答えないで、じゃあパンはどれぐらいあるのかって。で彼らはね、200デナリのパンも買わなきゃいけない、ないものを数えてたんですね。全員与えるためにはこれだけいる、で買ってこなきゃいけないじゃないかってね。ところがイエス様言ったのは、パンはどれぐらいありますか、今いくつあるのって聞いたんで、行ってみてきなさいと。で彼らは確かめに行ったら5つあって、魚が2匹あったわけです。これすごい大事なんですね。人はないものを数えるんです。私にはこれがない、これがない、あれがない。でも神様は今あるものは何があるって聞いて、皆さん男だけで5000人だから5つのパンなんていつも言いますが、焼け石に目じゃなくて焼け岩に水滴、ね、大地に水蒸気みたいなもんですよね。意味わかりますかね。そうですね、全然ですね。でもイエス様はそのあるものに身を留めて、そしてね、 こうやったんですね。その5つあるって聞いたら、こう言われたん。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の根に座るようにお命じになって、弟子たちに命じられて、そこで人々は500人、50人と固まって席に着いたと。100人とは50人と固まって席に着いた。席に着いたって言うとね、これね、訳し方下手なん。いつも言いますように、当時はこう 横たわるんですよね。だから日本人の分かりやすいですよね。こう青草のところにこう横たわったわけです。で、それは食事の当時の仕方だったんです。今したら行儀悪いですよ。一切でも行儀悪いですよ。当時はそれが普通の姿だったんです。よく時代劇なんか見ると、なんかこう武士がこう、武士というかこう侍はこんな横になってこう食べたりするじゃないですか。ね、そんな感じで食べたわけです、昔は。こうね、こう右手を伸ばしてこういう感じだったんですね。ね、最後の晩餐の話いつもするでしょ。で、お腹のところに次の人頭が来てってね、よく話をするでしょ。だから、ここもね、みんな座ってね、もうこう横になったわけです。つまり、50人ずつ100人ずつ束になって。つまり、弟子たちが、こう、ご飯を配る、パンを配るときに配りやすいように、こう、組になって、もう、食事の準備に入った。面白いんです。増えてないんです、まだこの時。パン5つと、魚2匹ですって聞いたときに、増やしてないんです。5つと2匹ですって言ったときに、それだけしかないのかとか、なんだそれとか。とか、ぎょっとか言わなかったんですね。うおーとも言わなかったんですね。もっと笑ってもらえると説教しやすいんですけど、また言ってらなんて思わないで。すいませんね、大阪生まれの人はしつこいところがありまして。ね。でも何かっていうと、それを聞いた瞬間、50人、100人ずつグループになって座りなさいって準備させたんです。配る準備を。増やす前に。すごく大事なところなんですよ。増やしてから準備したんじゃないです。増やす前に準備したんです。すごい大事なんです。信仰の備えっていうのは。で、なんですね、受けたと信じる信仰もそうなんですけども、イエス様は愛の方で、この人たちを食べさせてあげたかった。で、5つパンある2匹、これ、数が関係なかったんです。あるもので十分だって。それさえあれば、もうそれでかかる始める。これ一つでもよかったんです。そっから主は始めるんです。だからさ、準備してって。で、皆さんね、皆さんが、ね、その、自分の中に、皆さんのお互いの中にあるもの、それがそこから始まるんですね。で、備えるんですよね。さあ準備してってこう言ったわけですね。で、今回ですね、さっきちらっと話しましたけど、すごく嬉しかったのはその八代や八代じゃない今回は南阿蘇とか、それから島原に人が来たって話をしましたけど、すごく私嬉しかったのはですね、断食生涯の時に祈ったわけですね。働きだけ。これどうしてこれを祈ったかというと、主が示されたからなんですけど、今年は宣教と言われて、神の高いと言われてて、人々が救われると言われてるんですね。皆さん今年は期待してください。そういう年だから。ね。で、その時に、たくさん人が来る。長崎は1000名の礼拝者と100名の働き人っていうのも随分昔に約束されてるから、それを受けたと信じて、そのための働き人を、それを受け取るための働き人を求めなさいって言われたんですよね。それでみんなで一緒に祈ったんです。で、これは、その、働く人を求めること自体が、その、今誰もいませんから働く人を送ってくださいって、そういう意味じゃないんです。間違いなくたくさん人が救われてくる。その人たちを受け取らなきゃいけないから、その受け取るための働く人を送ってくださいっていう意味なんですよ。わかります?つまり、信仰に立った祈りなんですよね。この祈りがすごく通ったんですね。そしてその時来てた教会に、今人が来始めてるんですよ。見事に。これそこに立って祈ったらね、答えられたんですよね。これね。で、ぜひね、そのことを皆さん覚えておいてほしいですね。で、受けたと信じたところに立って、じゃあこの時も、送る前に、それがね、こう、起こってるということをね、送る前に、こう、準備をしたんですね。皆さん、起こる前に、備える時に、ですね。で、これが二つ目ですね。で、三つ目ね。そして三つ目の映画というと、ちょっとね、ちょっと時間が押してきたから走りますけれども、するとイエス様はみんな準備ができたら、いいですか?準備ができたところで、その5つのパンと2匹の魚を取って、ね、天を見上げて、祝福を求め、パンを先人々に配るように弟子たちに与えられた。2匹の方も分けられた。人々はみんな食べて満腹した。で、ここはいろんな視点で説教できるんですけど、今日はこの天を見上げてってところにポイントを置きたいんですね。実はこれね、さっき言いましたが、あるものにイエス様はないものじゃなくて、ね、ここ5つ挙げてね、神様、5000人が食べるには4995足りませんとかね、あと4995くださいとかね、こういう求めの祈りしないんですよね。あるものを祈ったんですね。でも面白いのはね、天を見上げたんです。天を見上げて、永遠に目を向けて、父なる神に目を向けて、天に目を向けて、その今ある5つのパンと2匹の魚を差し出したんです。そして天の祝福を求めたんです。神からの祝福を求めたんです。 だからこの数はどうでもよかったんです。別に一つでも二つでも十個でも、神様からの天からの祝福があれば、この数がどんなに少なかろうと何であろうと、神様の祝福があれば、そこから神が奇跡をされるってことをイエス様は知ってたし、それを弟子たちに表したかったんですね。でね、地上見てないんですよ。イエス様はその5つのパンを取り、じっと5つのパンを見つめながら、いろいろ考えた早く、神様というのを言い出し、逆らうとは書いてない。座ってる人多いでしょ。これどうしたらいいかな、どうしたらいいかな、考えれば考えるほど混乱する、ますます不信仰になっていく。地上を見ていると不信仰になっていくんです。地上を見ていくと計算が始まるんです。地上を見ていると人間的な考えとか計算とかが始まってくるんです。普通は始まりませんでも今あるものを天を見上げてそのままで感謝する。5つの2匹のままで、これ祝福って書いてあるけど、ヨハネで感謝って書いてあるから、本当に感謝をして神様の祝福をって祈るときに、そこから神様が奇跡を始めるんですね。で、皆さんの目をね、地上から自分から人々から神様に、天に、永遠に向けてください。そしてその神から来る、永遠から来る祝福を求め始めてください。するとね、全然変わってくるんです。面白いことがあったんですね。今回宮崎行きましたらですね、宮崎行くとも証があるんですけど、今回失敗談でした。南牧師がですね、言うんですよね。アブラハムのところが従う話をしてるんですよね。実は今回は自分は従えなかったと。最近ちょっと失敗ばっかりしてると。で、断食聖会が長崎で1月3から5まであるって聞いたとき、すぐ分かったんですって。行くべきだって。で、分かったんだけど、どうしてもね、実はこの前話したように、12月のその時に、帰るときに、財布を落として、見つかったんだけど、財布を落としたりして、こう、すごく雪で帰るのが遅くなったりして、ね、アルバイトのこともあって、こう、計算が始まったんですって。子供も2人目できたし、奥さんも今仕事できないし、2人目ができてて、で、こうね、で、いろいろで休んでるから仕事しなきゃいけないし、でちょうど1月の新年のときだから、実際ケンタッキーも忙しいし、ね、こう、それでいろいろ計算があってですね、でもね、神様は息を逃してるんですって。でもそれ聞かないふりをしてね、やったんですって。で、行かなかったんですって。心配で出ましたね。行かなかったんですって。そしたらですね、実は後から見たらお金がないって思って行かなかったんだけど、かき集めたら自分一人が行く分のお金だけはあったんですって。ちゃんと。ところが面白いことに、その時ちょうどその3日から、初穂ちゃん上の女の子が熱を出しまして、3日間ずっと熱出して大変だったんですって、結局。そして、しかもですね、詳しくは言いませんけどね、ちょっとなんか予定外の出費ができて、そのちょうど行ってたら往復できたそのお金の分が、きれいに全部、それに当てはまって、予定の出費があって、全部なくなったんですって。で、その時もはっきり分かったって、今回は間違えた。で、もう真剣に食い改めたんですって。言ったんですよね。そしたら今度ね、なんかそういうのはちょっとこう最近ついてたそうです。本当に酔ってなかったらダメだって、もうしたいよって思ってたんですよ。そしたら、19日正解したんですけど、実はケンタッキーで、彼はもともと言われましたね、この前、日南に支店を作るので支店長になってくれって話が、かなり上の偉い人から来たと。それ断ったわけですよね。最初店長とそれで思いだけど、店長とは和解できたんですけど、その偉い人はですね、めったに来ないから、その人が実は来ることになって、来て、何かあったらその19日の日になんか一番本社のトップかなんかがそのイオンモール店って言うんですけど、彼の店はそこに見学に来るんですって。これでその宮崎中のその偉い人が集まって、その店を固めてね、なんかで検査に来るらしくて、で言われたそうです。その日彼は厨房抜群にうまいからね、もうキャリアだからね、店長になってほしいであるぐらいだから、厨房に入ってほしいってその次長がわざわざやってきて、その日その偉い人が来るからもう厨房に入ってくれってこう頼まれたんですって。でもそれ正解なんですよ。彼は断ったんです。前から断ったからね、すいません来れませんってね。でその時に神様が言ったんですって、かわすんじゃなくてはっきり言いなさい、私のメインの仕事は牧師です、ですから私は牧師が本当の仕事なんで、これはあくまでパートしてるので牧師ですってことをはっきり伝えなさいって言われたんですって。そんなことを伝えてごらんなさい。支店長断っただけでも大変だったのに、ますます偉いことになるって言って、彼はちょっとね、と思ったけど、もうすでに何か失敗したから、もう今度は神様って必死にすがりながらですね、ちょっと真剣に話したそうですね。実は、自分は、 もうはっきり牧師が本当の仕事なんだって、ケンタッキーさせてもらって本当に嬉しい、助かってるけれども自分は本来牧師なんだって、だから そっちを優先しなきゃいけないからこういう時出れませんって、何もなかったらいいけど正解があってできないんだってことをかなりなんか話したんですって。そしたらね、なんかものすごく話せる時がちょっとあったんですよ。で、じーっと話したらね、もう覚悟したんですって。もう場合によっては首って言われるのも覚悟して話したら、真剣に聞いてくれてね、最後によく分かったって。じゃああなたは牧師なんですねってね、教会しっかり頑張ってくださいって言って、全く、すごく受け入れてくれて、最後は全く良くなったんですって。なんか偉く、なんかすごく認めてくれたっていうか、びっくりしたって言ってましたよね。で、神様の方に目を向けて、神様のおっしゃる方に行くと、神が働くんです。で、その事情はちょっとね、カチンと来てたんですよ。自分が推薦して、わざわざ支店長にいきなりね、二人慣れないのに、もうね、見込んでやってくれたのに、それを蹴飛ばしたわけでしょ。ね。あれだから、ちょっとギクシャクしてたのに、そこに持ってきて、またはっきり言ったらと思ったけど、逆にそれで偉く認めてくれて、良くなっちゃったんですね。はい、皆さんね、今あるもの、今置かれている状況、それを本当に心から感謝して神からの祝福を求めるんですね。そして神様のおっしゃることに応答していくんです。皆さん、聖霊が働くのです。その証を世は待ってるんです。できる範囲のことを自分の頑張りでやって、そんな証は世の中に、証じゃない、頑張ってやりましたって話いくらでもあるんです。頑張ればなんとかなる、頑張ればなんとかなる、そういう私たちまではそういう世代だったんです。巨人の星が流行る、ね、で頑張ればなんとかなるって言って、で頑張ってもなんとかならなかったり、頑張れない人もで時代が出てきたんで、そいつはダメだって言ってたって何もならないんです。頑張ってもできないことがあるし、頑張れない人もいるんです。でそいつはダメなのかって、ダメじゃないの。その人も神に愛されてる大切な人で、実はその人の中にもっと隠れた素晴らしいものが実はたくさんある。本当にある。間違いなくある。神が作られた人の中に、神が見せて作られてるから絶対にあるんです。でもそれは頑張って作るものじゃない。そんな証はもう十分なの。そんな証で人は立たない。そんなんで生きていける時代じゃなくなるんです、黙示録は。裁きの時代に入るから。そうじゃないの。神様がおっしゃるときに、自分にはできないけど、神様どうしたらいいんですかって、神様がおっしゃって、その神様に答えたときに、主が働いて、神が働かれて、奇跡が起こる。神が働いて、人の心が溶かされる。神が働いて、パンが増えた。神が働いて、経済が満たされた。神が働いて、癒された。神が働いて、必ずそのうち、死人に生き返ってくる人が出てくるでしょう。そういう神が働いて、そういう神の働きの証を、世は待ってるんです。人々は待ってるんです。それは希望なんです。で、主の十字架は、そやかしが結構多い、ね。だからネタ前でもするんですけど、ね、で私たち一人一人にそれをしたいと思ってる。ないものねだりする必要はない。あなたの中にある。どんな小さくたって構わない。人は笑うでしょう。あなたも笑うでしょう。神は笑いません。それを本当に感謝して、神様ありがとうって祝福してもらってください。そこから奇跡は始まります。ですが、そこから奇跡は始まるんです。そこから神の栄光を現れてくるんですね。これはどうだね、覚えておいてほしいと思います。で、もう時間が来てますから、終わらないといけませんけれども、例外なくこれから私たちの人生の中に神が用意した証が始まると思います。いろんな証が。主に期待してほしいと思いますね。今日3つお話をしました。1つは、主が語ってこられたときはそんなの無理だとかできないっていうことがある。でもそれを神様が語ってきたならば、それを分かりましたって受け止めて、自分にはできませんけどどうしたらいいんですかって主に聞いてほしいんですね。そして神様がおっしゃってきたときに、ね、次はそのまだ奇跡が起こる前にもう受けたと信じて準備をする。100人50人座らせたようにその備えをしていく必要がある。この会堂もそうなんですね。神様が2階の大広間って言われたからここにやってきたわけです。祈りきれって言われて ね。で、家賃は3倍になりました。友人の牧師が言いましたよね。どうするんですか、キャラ牧師って言われて、ね、私は神様が言われたからですよ、ね、それで何かというとですね、これから人が救われてくるってことなんですね。 出して頑張って何とかしようと思っておりません。頑張っても何とかならないことを知りましたから。でも主は人々を救われます。お互いの家族や親族をこれから始まります。本当に始まりますね。で皆さんね、これは備えなんですよ。救われてから広くしたんじゃないんですよ。そうですよね。これからでも人々は行きますね。皆さん見といてください。皆さんの愛する家族や友人たちが始まってますし、全然知らない人もインターネットを通して始まってきます。必ず来ます、ね、これ ね先に備えたんです。でここもそうなんですね。先に準備させたんです、ね、で皆さんが個人的にもそういうことが必要と言われますね。でそして3つ目が、今あるものを本当に神の祝福そのままで感謝して、神様の祝福、神様からの天からの祝福を求めてほしい。そこから大きく始まるんですね。皆さん、神様は永遠の方なのです。時間を作られて天と地を作られた方なのです。この方の中には全てがあるのです。この方が祝福してくださったら、そこからいくらにも広がるし増えるし、どうにでもなるんですよ、神様の手によれば、ね、そのことをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。はい、それではお祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。そして何度もお話をした五千の給食ですけれども、神様、一人一人の人生の中にこれから五千の給食の恵みを受けるというところから、今度は私たち一人一人を通してあなたが五千の給食の奇跡を表そうとされていることを覚えます。一人一人に神様がいろんなチャレンジを与えられると思いますけど、神様から語られたなら、イエス様、諦めたり投げ出したり無理だって言って背を向けるんじゃなくて、しっかりそれを受け止めて、私にはできませんがどうしたらいいんですかって主に素直な心で聞いて、神様のなそうとされる奇跡を担っていけるように、表していけれるようにどうぞ導いてください。神様、あなたがなされるとおっしゃったら、まだ目に見てない時に50人100人と座らせて食べる準備をしたように、私は信仰の備えをしていくことができるように、神様がしてくださることを信じて信仰の対応と備えをしていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。また神様、私たちはないものを数えて求めて、ないものばかりを考えたりしますが、今すでにあるものに目を留めて、その本当にあるものを感謝して、主の祝福を、天の祝福を、永遠の祝福を注ぎ添えてあげて、神様の奇跡と栄光を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。体のことでも、心のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、どんなことでも結構です。家族でも友人でも自分のことでも、主の前にあなたの心からの願いを今祈りましょう。その願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストは名によって父なる神の前に出てまいりました。一人一人の願いと求めに応えて、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる、病の力、その人の力、せる。不眠症、統合失調症、躁うつ病、対人恐怖症、また引きこもり、そういう人々に今触れてください。その場所で触れてください。恐れとそれをもたらしてきた悪しき霊の力を、その人の力、出ていけ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって、恐れの霊、不眠の霊、その人の力、出ていけ。今晩から眠れるように、勝利高に触れてください。お願いいたします。アラスブラブラブラブラブラスンデラスブラスブラブラブラスンデラスブラスブラスブラスブラスブラ。耳鳴りに触れて癒してください。腰に触れて癒してください。肘に触れて、その関節の痛みを取ってください。五十肩、六十肩、これを完全に癒してください。アラスブラブラブラブラブラブラブラ。アラブラブラブラ。イエス様、癌のある方、親戚でしょうか、何か結構近い親戚で癌になっている方がいらっしゃったら、その癌を癒してください。また喉頭癌、完全に取ってください。イエス様って命ずる、すべての癌よ、その人の体の力、消えてんだから。 賛美隊として立つことに対してためらいを持っている方がいます。恐れを持っている方がいますが、恐れることはありません。賛美隊の中心はうまく歌うということではなくて礼拝することです。あなたは賛美隊として立ちなさい。歌手として立つことはありません。賛美隊として立ちなさい。その時非常に深くあなたがまず聖霊に満たされるでしょう。そして人々がそのあなたの歌っている賛美を通して、あなたの歌っている姿を通して何人もの人が癒しと解放を受け始めます。その時あなたは神のなされることに驚くであろうと主を教えます。単に感動するだけじゃなくて、はっきり主に触れられる人たちが出てくると主を教えます。ハラブラスサンディラスブラスブラス。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
それではお知らせをいたします。主婦をお開きください。1番、本日礼拝の後に各クラスが行われます。ミニストリー、信頼貸し合いクラス、洗礼クラス、課長会が行われております。1時から、吉田校も行われておりますので、ぜひ積極的にご参加ください。2番、1月23日、今日ですね、本日午後5時半より、殉教聖会の特別賛美の、選考のための、賛美大会を行います。そして6時20分より8時半までの間、長崎カリスマ聖会とセミナーが行われますので、ご家族、ご友人をお伝え合わせの上、ぜひお越しください。3番、2月の5日土曜日に、午後12時半より、長崎殉教記念聖会が平和会館で行われます。ぜひですね、こちらの方にも、お友達、ご家族などお誘いになってお越しください。また2月の4日の金曜日には、日本26世人の足音をたどる殉教ツアーを行いますので、ぜひですね、こちらの方に参加する方は、ぜひ、申し込みください。残りが、補助席、残り5席となっております。お早めによろしくお願いいたします。4番、3月の3日木曜日より、冬の白馬キャンプが行われます。キャンプの申し込み料は、大人3500円、中高生1500円、小学生幼児が500円です。今回は、羽田から長崎教会はバスを借りております。申し込み金が、1000円、料金は5000円から8000円になる程度になる予定です。参加人数が増えれば安くなりますので、よろしくお願いいたします。5番、今週、伊豆屋木原誠牧師は、24日の月曜日の夜、日田、25日の火曜日の昼、都の城、夜人吉、26日の水曜日の朝原を、夜飯塚、28日の金曜日の夜に伊佐屋でカリスマ聖会のご奉仕をされます。奉仕が祝福されるように、また健康が守られるように覚えておいてください。6番、2011年の3月28日の月曜日から4月の2日にかけて、感謝と賛美リバイバルキャンプが行われます。申し込みがこちらは1万円となりますので、よろしくお願いいたします。お早めにお申し込みください。7番、今週1月28日の午後7時より、ゴスペルコンサートを旧香港上海銀行で行います。入場はこちらが無料となりますので、ぜひよろしくお願いいたします。8番、新海道の防音のために、費用に307,778円ほど必要としております。現在、118,500円ほど必要がありますので、残り189,278円となります。また、キーボードや電子ドラム、カラオケを作成するための機材などのためにも25万円ほどの必要があります。お祈りとともに、重荷を持たれた方は、ご献金をよろしくお願いいたします。9番、洗礼を希望される方は牧師様にご連絡をお願いいたします。10番、家庭祈祷会の場所を募集しております。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになってくださり、またパートナーとなってですね、この番組のためのサポートをしていただければというふうに思います。以上です。
他 他に報告がある方いらっしゃいますか。よろしいですか。今日5時半からこの場所で、殉教聖会の時の特別賛美の、チームを選ぶ賛美大会をしますけれども、ですね、参加希望のチームはこの礼拝が終わった後、リーダーの方は、一応チーム名を私の方に教えてください。で順番を決めますので、そして5時半から始めますので、できれば5時20分遅くても5時25分には来ておいてください。それで歌っていただいて、そして、決定します。一応3チーム予定しております。3チームプラス1補欠というか考えております。場合によったら2チームになるかもしれませんけども、一応3チームプラス1補欠ということで考えておきますので、よろしくお願いいたします。あとはですね、旧本コンサート銀行で今週コンサートがありますので、ぜひ皆さんですね、今回のテーマは何だったっけ。天の喜びだよね。だから天の喜びということで、喜びということがテーマでされるそうですので、今回は企画をトシヤ牧師がされましたので、ぜひ皆さん行ってですね、ここは良かったとか、ここはこうしたらいいんじゃないとかですね、どんどん友達を連れて行っていろんな人の意見も聞かせてあげてほしいと思います。以上ですかね。あとは2月5日がですね、近づいてまいりました。もう、今週じゃなくて来週の土曜日が2月5日ですので、皆さんですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それじゃあ、これで今日は礼拝は終わりたいというふうに思います。神様に感謝をして終わりたいと思います。感謝します。時間のある方は午後もぜひおいでになっていただきたいと思います。